高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判が始まって10年が経ったと、今年の5月には裁判員制度10年をという節目を迎えて、裁判員制度論ずる、裁判員裁判をいろいろな角度から切るという、そういう報道が目立ちました。このことについては私もこのコーナーでお話を何度かしていますけれども、もう一度改めて日本弁護士連合会、弁護士会がどういうふうに見ているのかということに絞ってお話をしてみたいと思います。裁判員裁判施行10年、日弁連は最高裁法務省と共催で10年の記念式典のようなものを開きましたね。でそこで話された内容というのはどうにも変なものでした。裁判員裁判がうまくいっているのか、何が課題なのか、そのどちらについても明確な議論は最高裁、法務省、弁護士会の誰からも言われないという、いわば得体の知れない裁判員集会、裁判員制度集会だったように私は思います。裁判員を経験した人が話した話も非常に特異なもので、はっきり言えば異様でした。自分たちは犯罪を犯す人たちとやっぱ向かい合わなければいけない、向かい合う、その立場に立たないというんでしょうかね。どうして犯罪が起きるのか、どうして犯罪を犯してしまったのか、そこにしっかり、焦点を絞った議論をする前に、まず向かい合う関係だということを明確にすべきであるというような議論が出されてましたね。そういう人を、そういう言動の人がレポートをするということをおよそ推測しながら調整した、呼んだ、招いたのだと思いますけれども、それが裁判員裁判や裁判員制度、あるいは予定された裁判員の基本的な性格であるということだとするならば、裁判員制度というのはやはり名実ともに恐ろしい制度だということになる、私はそう思いますけれども、そんな集会が10年記念で行われた。さて日弁連です。日弁連はこの10年目の裁判員裁判についてどのように基本的にこれを評価するのか、そして課題なんだと考えるのか、最高裁法務省がそれを言わないとしても日弁連としては当然それを言うべきだというふうに思います。もともと日弁連は陪審に向かって裁判は、裁判制度というものは構築されていく、そういうふうに変わっていくべきだという考え方を持っていましたね。でそういう方向に向けて一つの道程になる、つまりプロセスとしては裁判員制度は評価できる、こういう考え方をとって裁判員制度に賛成した。それは裁判員制度というものを全的に承認するのではなく、市民参加のいわば発展形態の途中のものとしてよしというふうに考えるということだったと思います。でところがこの制度が導入した以降、日弁連はそういう主張を全くと言っていいほどしなくなりました。裁判官と裁判員が手を携えて判決にたどり着く、そういう制度ということで裁判員制度を商用する、裁判制度がいいものだということを言い募る、そういう議論に変わりました。研究者や弁護士の中に陪審制が本来のあるべき裁判だというふうな主張をする立場から裁判員制度に反対して、これは決して 民衆が判断をする裁判をする制度ではないという立場から批判をし続けて今日に至るという、まあ、そういう方も数少ないけれどもいます。しかし裁判員制度を支持するということで、もともとの陪審論者といいますか、陪審があらま欲しい裁判制度だというふうに主張してきた人たちが自身の説を変えたという、そういう位置についた人たちは日弁連の中枢にいるのですけれども、もう一切そこで、陪審論者であることをやめたかのようであります。その論を封印してしまった。そして裁判員裁判、裁判員制度がどういうものとして今あって、どこがこの10年間の成果だったのかということについて、きちんということを日弁連はしない。国民が本当に主体的に参加できているか、実質的に裁判の主人公になり得ているかという角度からの分析もしない。もっぱら言われていることは、守秘義務を解除する、あるいはもっと軽くする、そういうことを言う人たちが日弁連の中枢には多くいます。日弁連がそう言っているわけではない。日弁連は10年目の見解というものを正式に表明していませんので、中枢にいる人が何を言っているかということを捉えて、推測をするというんでしょうか、組織がどういう立場に立っているかを推認するしかないのですけれども、裁判員裁判というものについては守秘義務がもっと緩和されるべきだという主張をします。職務上知り得た秘密を漏らしてはならないというこの大原則は、裁判官裁判員ともども共通であると、これが裁判制度がの方向づけが提起された一番初めの司法制度改革審議会の答申の中に表明されていた言葉でした。2001年、今から18年前にその答申が行われたわけですけれども、その原則を緩めろと、こういうわけです。裁判員制度が多くの人たちに支持されていないという現実を承認せざるを得ないこの推進論者日弁連中枢は、それがなかなか広がらない大きな理由は知らされていないからである。そしてそれは裁判員が自身の裁判員に対する評価やその情報を漏らすことを禁じられているためである、とこういう理屈になっているんですね。しかしそれは何によってそう言えるのか、つまり自分の経験を広く開陳する、喋ることが裁判制度をいい方向に理解させるよすがになって、それを知った人たちが裁判員裁判やってみよう、自分も裁判になってみようという気持ちに多くなるという方向に行くという何の保証もないのですね。で、私は前にもお話をしたことがありますけれども、守秘義務のおかげで裁判員制度は命長らえてきているのだと思ってます。真実をもしみんなが言うようになったら、もっともっと早くに裁判員制度の名脈は尽きてしまうだろう。こんなものはやれるものか、なぜやれるものかといえば、こんなひどいことを経験しなければいけなくなるからだ、こういう話が広がるからです。守秘義務のおかげで命を長らえさせてもらったということで、守秘義務に感謝してもいい人たちが今守秘義務をもっと緩めろと言っている、もうほとんど笑い話に近いような状況にあると私は思います。いやいや、それは違う、こういう議論を言う人がいますね。それは何を根拠にそう違うというかというと、裁判員裁判が終わった時に裁判員経験者あるいは補充裁判員の経験者に あなたが裁判員や補充裁判員を経験して良い経験だったと思うか、もう嫌な経験をしたという気持ちでいるのか、そこを聞きたいというアンケートを取ると、実に 95% を超える人たちが良い経験をしたと言っている。だから裁判員制度の経験を語り合えば、こんなにいい制度はない、こんなにいい裁判のやり方はないということをみんなが言い出すはずだというふうに思っているようなのです。これも非常に不思議な話というよりも笑うべき話です。なぜかというと、裁判員を経験した人というがそのアンケートに答えるというのは、裁判終わった直後の段階、判決を言い渡した直後の時なのですけれども、つまり その時から日にちが経ったり月日が経ったりしてからの印象を聞いているのではないということですが、裁判という大変な司法の大事に関わった直後に自分のやったことを否定的に捉えるということはなかなか人はできないものです。大事なこと、重要なこと、意味あることをやったという思いで帰りたいと思っている時のアンケートです。でこの時にもし本当に自分のやったことがとても良いことだった、良い経験だった、そういうふうに思い、かつそれが自分の脳裏胸中に定着した深い思いであったとするならば、その後に守秘義務がいかにあれ、自分はいい経験をしたということを何らかの形で周りに伝える、そしてそれが伝播する、そういうことが当然考えられるはずです。10万人に近い裁判員経験者がいる現状です。補充裁判員を含めてですが、その人たちのほとんどが良い経験をしたと本当に思っているならば、やはり何らかの形でその経験が良い思い出として多くの人に広がるはずなんです。辛い経験、嫌な経験、二度としたくない経験というふうに思えば伝播しなくなります。胸中深く留めて忘れ去ろうと思うことになるでしょう。そういう関係性というものを全く理解しない、まあ言ってみれば思いつきと言ったらいいのか、あるいは理屈にならないことを承知しながらの支離滅裂な論と言ったらいいのか分かりませんが、守秘義務を緩和しないことが裁判員制度が多くの人たちによく知られない理由だというふうに思い込んでみたり言い切ってみたりする人たちがいる。そしてその中心に日弁連がいるということ、このおかしさですね。日弁連は今年の5月に刊行された日弁連の機関誌自由と正義、これは機関誌のタイトルなんですが、そこで裁判員の特集を組んでいます。私もそこに目を通しました。まあ、恨み節というのか、何と言ったらいいんでしょうか、裁判員制度がこういうふうにうまくいってない、どうしてかという議論が3人の論者によって書き連ねられています。私の率直な素朴な感想を言えば、だから裁判員制度はもうダメじゃないかという結論をなぜあなたたちは言わないかという、そういう疑問です。こんなに素晴らしい制度で私たちは非常にハッピーになった、素晴らしい司法をこの10年間でこの国に構築することに成功した、そういう言葉はただの一つも出ていません。裁判員制度の推進の立場をもともと日弁連の中枢部が取ってこの裁判制度が始まったという、その歴史、その実情、事情が今のこの論者たちの言説を大きく絞っている、縛っているというふうに思います。何を言ってるのかなという、そういう素朴な疑問をみんなに感じさせる論考が並んでます。裁判員制度が 行して死滅への道を歩んでいるのだなというふうにも私は感じました。またその個々の論文について論じることがあればまた触れたいと思いますが、今日は日弁連が裁判員制度の在り方10年目のこの節目にどのようにこれを論じているか、その問題はどこにあるのかということを中心にお話してみました。皆さんのご感想も聞かせていただきたいというふうに思っています。今日はここまでにしましょう。